で、ちょっと前編にもあったんですけど、ね、自宅での練習。
うん。
うん。で、今、初見のために1日5分弾くみたいなお話もあったんですけれども、うん、まあ実際ちょっとね、生徒様も忙しいということもあったりもして、
そうそうそう、
で、前編のお話ではね、今日練習すれば 120%。
そうそうそう。
明日になるともうすでに 50% みたいなお話もあって。この辺も、やっぱり一番最初にお伝えすることが大事ということですよね。
そうですね。そう。だから、レッスンから帰ったらすぐ復習するっていうことですよね。うん、そうしないと、そのレッスンで言ったことが、身につかないし、練習を習慣化することは難しいですよね。だから、まずはそこの、帰ったらすぐ復習して、できなかったら翌日にする。うん、翌々日はもうダメみたいなことをちゃんと分からせるっていうことですよね。うん、そしてそのレッスンが楽しかったと思ってもらわないと、やっぱりいやな、とにかく忙しい子たちをやったら、その練習したくなるかって、
うん、
だからここが今すごく上手になったからすぐ復習してね、忘れちゃうからって帰る時に捕まえて言う
帰る時に捕まえる
分かったって目を見て
すぐやるんだ。
そう、今や何をするのって、今日さっきできたことよって確認、
確認させて、
そうそう、確認させる。
家帰って手を洗ったらすぐやれと。
そうそうそうで、お母様が言っていた場合は分かったってもう一回言って念を押されて帰っていくみたいなそれで次に来た時にまずそこからやって聞かせてもらう。この間約束したでしょって。約束っていうことをやっぱり大事ですよね。
確かに。
約束が大事。
ね。我々もしっかり覚えていないといけないですし、
うん、 そうですね、
そのために先生はレッスンノートにきちんとつけてらっしゃるというお話があって。
そうそうそう。うん、そうそうそう、うん、だからこれは大変だって、ちゃんと覚えててくれるっていう、なんか。
そうそう。
そう。
そこですよね。
ね。
生徒さんはちゃんと自分を見てくれているんだという自覚。
そうそうそうそう。この間ここダメだったよねっていうとか、この間約束したここどう
その一言でやっぱりね、
そうそうそう、やんなきゃ、
生徒さんの心に火をつけるというか、
そうそうそう、
うん、
だからこの間何やったっけじゃダメなんですよね先生が忘れてると、
これが一番 NG ワード。
そうそうそう、
ね、
もうなんか
この間何やったんだっけは、
そうそうそう、
一番言ってはいけない言葉、
うん
うん、
そして生徒の反応を見て、この子にじゃあこれやってみようっていう、良ければ良いほど、すごくうまい子ほど、レッスンのアイデアが出てくるんですよ。
うん、
だから、
ね、
あ、これやってみようかって。と心と心がなんか通い合ったとき、
うん、
そういう、これもやってみようか。ちょっと生徒がなんか、向こうにピアノ、向こうのレッスン室は、こっちがピアノ、生徒で、こっちが私がピアノ。
あ、2台ある。
2台ある。
うん、
で、すぐこっちで、すごい、仲良しになっちゃう。体をくっつけてきていくんですよ。
先生の体に。
そう。ピタッとくっついて。だから、あっちで弾いてよっていうぐらい仲良しになっちゃって。でも、ものすごく心が通じ合うんですよね。そうすると、じゃあこうって言って、こうやって弾いて、そうそうそうみたいに。
うん、
で、次々アイデアが出ちゃう。
なるほど。
うん、じゃあこうやってやってみごらん。やってごらん。で、次、この曲、レコーディングしようねって言うと、はい、わかりましたって言って、で、次、レコーディングしてきました、みたいに書いてあるし。
いいですね。
そういう、なんか、どんどんどんどん、なんて言うんだろう、いい方向に行くのが一番嬉しいですね。うん、
やっぱり、触れ合いの部分も大事ですよね。
そう
そうそうそう、はい、なんか、とかく今、こう、オンラインとか、
そうですね。
離れろみたいな話も出てますけど、うん、なんか違う気がして。
う
ん、
そうですね。
うん、
あと、ちっちゃい子ですぐお膝に乗ってくる子とかいましたね。かわいい。
それはかなり気を許してる
って。そうですね。もうその子、ちょっと今いなくなったんですけど、うん、本当に慣れでしたね。その子はジュリアード行ったんですよ。
あらら。
でも、すごくかわいくて、チョーカードも本当に好きで、どんどんどんどんやってましたね。
うん。
ちょろちょろとみそとちょろとかさしれ。
なるほど。
まあ、そうやって触れ合いも大事ですよね。
ですよね。
突き放すのも大事ですし。
突き放すというと？
いや、突き放すっていうのは、
これはどんな？
そう、それは、
はい、
あんまり人を頼りすぎて、
はい、
その、なんだろう、うん、甘えてる、
うん、
そういう時は、もうちょっとしっかりしようかっていう話を、
そ
う、一回、もう、今、芸大を、芸校に入った子で、オーボエで芸校入ったんですね。その子にも、もう、なんかすごく甘えてるでしょっていう話をしたことがあって。
これ、おいくつぐらいの時に？
中学3年生だったと思う。
甘えてるよね。
甘えてる。すごく、なんて言ったの？
割と厳しいお話ですよね。
そうですね、
うん。
で、芸大に行きたい、芸校に行きたいっていうことを言ってたから、それじゃ絶対ダメって。本当にやる気があるのって。
そしたら、
急に、大声に転校したんです
よ。なぜだったんでしょうね。
ま、ラベルのソナチネぐらい低い子だったんで、中学生の時に。
はい。
それで、芸校ちょっと無理。そしたら、オーボエで、自分はクラブ活動でオーボエを弾いてた。
ああ、吹いていたと。
そう。それで、じゃあ、オーボエでなら受かるでしょうかっていうか、今からみたいな。
中3で。
そう、中3。
いきなり言って。
そう、中3でに入中3の4月ぐらいだったと思うんですけど、それで、オーボエの人紹介して。
で？
オーボエの先生。
どうだったんですか？
それで、受かったんです
よ。芸校に
受かった。
現役でというか。
現役。そうそうそう。で、今、札幌交響楽団主席。
それはすごいお話ですね。
もうだから、それは、本当にすごかったです、ね。
まあ、おそらく根津先生の厳しいお話に何かこう、心を感じるものがあったから。
それで、その N 響のオーボエ奏者に、主人からこう連絡してもらって、それで、受かって。
そんなお話も。どんなところから芽が出るかっていうのは、
ね、
難しいところであるんですけど。
ピアノ科では絶対無理でしたけど、その学力もあったし、その努力の仕方が良かったんだと思うんですけど、1年で入れたっていう感じだったんですね。
はい。
はい。